ご神君、一つ、我が心で我が身を生かすこともあり、殺すこともあり。信心の喜びは、現在、過去をも生かしておる時です。しかも、未来への光ともなるのです。その反対の心は、お先真っ暗の時、おかげをも殺しておる時と知らねばなりません。自分を殺し、神をも殺すことになります。自分を殺し、神も殺すことになると。この、ついではありませんけれども、師匠のまたの教えに、我を生かして神を殺すか、我を殺して神を生かすか、という教えもありますね。我を生かして神を殺すか、我を殺して神を生かすか、というのです。確かそういう教えだと思いました。今朝は、自分をも殺し、神をも殺す。自分も殺して神も殺してしまう。ということですけれども、何か微妙なところがありますね。さあ、どれが本当なのだろうかと。まあ、その時その時によって違ってくるのかもしれませんが、自分を殺す。そして、神をも殺す。どういうことでしょうかね。よくわかりませんね。その、実は、昨晩から、今朝にかけてというのでしょうか。教えていただきますこと。その成り行きの中に教えていただきますことは、素直になるということなのです。信心は素直が第一だということですね。師匠の大坪宗一郎氏の名書の中に、素直心の一つにて、雲の上まで登る道あり、とあります。その、素直心の一つにて、雲の上まで登る道あり、というのですね。素直心が大切だと。教祖様もそうですね。神様の仰せ通りにつかまつり候とおっしゃっておられるところがありますね。またその神様の仰せ通りにつかまつり候が教祖様ですけれども、師匠はそれこそある時神様からお知らせをいただいたと。そのお知らせに、これからはサイダーは飲むなと。サイダーはやめてラムネにせよとお知らせをいただいたと。それでまあ普通で言えば、まあラムネもサイダーも似たようなものの同じようなスカッとする炭酸飲料ですけれども、どうしてサイダーはダメでラムネならいいんだろうかと思ったりいたしますね。そしてなぜサイダーはダメなんですか、なぜラムネならいいんですかと聞きたくなるものですけれども、師匠はそれを神様に伺おうたこともないと。神様がサイダーはやめてラムネにしようと言われたら、もう素直にはいと、なぜですかと聞いたこともないとおっしゃっておられました。いわば神様の仰せ通りにつかまつられた、その姿ではないでしょうかね。その神様の、まあ、言いつけを守るというのでしょうか。神様が言われた通りに素直に従う。そういう、まあ、人間というのでしょうか。そういう自己を神様は好まれるようですね。神様が右に行けと言ったのに、言われたのに、その天の尺で左に行くとか、左に行けと言われたのに、それこそまっすぐ行ってしまうといったような、何と言いましょうかね、神様の言われた通りに素直にしない、 神様の言いつけを守らない、こういうものはまあ神様もどうしようもないと、まあある意味導きようがないというのでしょうか、どうしようもないなと思われるのではないでしょうかね。やっぱり本当の幸せになりたい、本当に神様のおかげをいただきたいと思うならば、神様の仰せられる通りにさせていただくということがまず第一ではないでしょうかね。その例えば神様の仰せ通りに捕まつり候と、神様の言われた通りに言いつけを守るということが具体的にどういうことかというと、それこそ私の身の上に起きてくるその成り行きに素直に従うということでもありましょうね。まあここにも成り行きを大切にするということにもつながってくるわけですね。黙って収めるという教えがあります。三水編に無口と書いてあります。収めるという字ですね。ですから三水編というのは自分の身の上に起こってくるさまざまな事柄、川の流れですね、それを無口、黙って無口で収める、そうすればその事柄が収まっていくというのですけれども、この黙って収めるということなどもやはり稽古は、まあ、まず取り組みやすい一つですね。特に人から何か言われたり、こちらこうすることが本当だろうと思うようなことがあると、ついついそのことに、いやそれは間違ってるよ、こっちが本当だよと言ったり、いやそれは違う、これが本当だ、実はこういうことだったんですよとか、まあ一口口を出さなければ折れないようなところがありますからね。そこを教えに従う、教えに素直になる、教えに素直になろうとすれば黙って収めると言われるわけですから、そこは黙って収めるということになりますね。その何と言いましょうかね、実はどういうことがあったかというと、パソコンのディスクが、ハードディスクがもう目いっぱいになってきて、昨夜それを整理していたのですが、その過程でディスクの健康状態を調べるプログラムがあるわけですが、それを使おうと思ったらうまく使えなかったのです。でいろいろ調べたら、これをこういうソフト、こういうプログラムを入れたら使えるようになると書いてあったのです。そしてそこにただ正し書きがあったのですね。それを確かに読んだのです。で、この年代のパソコンには使っていいけれども、この年代のパソコンにはまあ推薦しないと、使わない方がいいというようなことが書いてあったのです。それでその私のパソコンはその使わない方がいいと、推薦しませんというものに当たるのですけれども、ですからそのことを素直に聞いて、あ、これはもうここでやめとったがいいなと、やめとけばよいものを、まあいらぬ、何と言いましょうかね、欲が出たというのか、もしかしたら使えるかもしれない、もしかしたらこれを入れたらわかるかもしれない、うまくいくかもしれないと、まあそういうちょっとした欲を出してしまったわけですね。それでそれをプログラムを入れたのです。そしたら再起動を求められましたから、それで再起動をしましたところ、そこで動かなくなったわけです。まあ途中でフリーズして、とうとう最後まで動きません。もう2時間も3時間も追っておきましたけれども、それでもやっぱり動きませんでした。ああ、あれが悪かったのだなと、まあそこでこれは推薦しませんと、推奨しませんと書いてあったのを素直にやめとけば、それを聞いて素直にやめとけばよかったのに、ついつい、まあいらぬ欲を出して、小さな欲を出してしまったと、それで動かなくなってしまったということなのですが、つまり私がその そこに正し書きが書いてあったそのことを素直にいただかなかったわけですね。欲を出してしまった。そこにまあ私の我を出したということでしょうね。自分の我を出してしまったところにまあ動かなくなった。そのことを通して一体神様は何を教えてくださったのだろうかと、今朝の新中記念の時に思わせていただいたことが、ああこれは私に素直心が足りなかったのだなということでしたね。それこそ神様が素直、ああした方がいいよ、こうした方がいいよと言われたら、素直にそのことをはいと受けたまわって聞かせていただく。その素直さがやはり信心には大切だということですね。とかく私どもはいわゆる自分の我を出してしまいがちです。そしてその神様の仰せというのでしょうか、神様の追いつけというのでしょうか、そういうものを保護にしてしまうようなことが多々あるのではないでしょうかね。信心には素直さが大切だということですね。特にその素直さも神様の仰せ、神様の言いつけに対して素直になるということ、それはすなわち教えに対しても素直になるということですね。素直心の一つにて雲の上まで登る道ありということですね。もう一遍味わってみたいと思います。信心には素直さが第一だ、大切だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。